それでは本日の説教者をご紹介いたします。修法のお知らせのところに書いてございます。本日の説教者は日本国際飢餓対策機構の清家博久常務理事です。で、北陸地区の諸教会を巡回する中で本日東京会に来てくださいました。感謝です。ありがとうございます。午後の同志を囲んでの懇談会にも振るって参加してください。それでは清家先生に子羊キリストと題しましてメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いします。
皆様おはようございます。日本国際飢餓対策機構の清家といいます。この教会の方々、たくさんの方々が、里親さんとしてまたその支援をしてくださる、加わってくださる仲間として、本当にご協力をいただいていること、ご支援くださっていること、お祈りいただいていること、本当に感謝をしています。ありがとうございます。8月も今日から9月ですよね。8月先月にワークキャンプということで若い人たちと一緒にカンボジアを訪問しました。カンボジアで日本の方々が里親さんになってくださっている地域です。で、その地域は来年終了になってまた別のところに移っていくんですけれども、その地域たくさんの里子さんがいらっしゃって、もしかしたら、カンボジアの里子も持っていただいているかもしれません。その地域本当に変えられてきました。ものすごく変えられてきました。で、そこは FH カンボジアが皆さんが支援をしてくださっている地域はですね、最後の最後までポルポト軍が抵抗をしていたところです。そのタモックというナンバー3、ポルポト・イエンサリ、そして、このタモックナンバー3の男が、2000年近くまで住んでいた、そこの地域にいた、ところです。で、私たちが泊まっていた場所からすぐのところにそのタモックの、住んでいた家があって、そこに訪問したら、牢屋とかですね、まだそれが残っている、博物館として残っている、そういうところです。で、ポルポト時代は自由恋愛が全く許されなくって、そして、人の家族はみんなバラバラです。で、強制結婚をさせられて子供が生まれるとその党の子供、軍の子供として育てられるわけですね。引き離されて育っていきます。ですので、その地域にその住んでいるお父さんお母さんたちっていうのは、その小さい時に親の愛情で育てられたという人たちがものすごく少ないんです。ですので、自分たちがその子供が生まれたらどうやって子供を育てていったらいいのか、子供はどうしていくべきなのか、どうやって愛情を注いでいくのかということが全く知らない。ある意味でそのポルポト時代の時に犠牲になった方々がそこにいらっしゃる。で、そこでその FH カンボジア、国際飢餓対策機構カンボジアがその地域に入って、地域の教会と連携をして、そしてそのお父さんお母さん、また子どもたちの支援をしながら、お父さんお母さんたちが変えられていくようにということで、ずっと長い間やってきました。それがようやくこう実を結んできました。子どもたちの遊び場作りを自らがこう始めるようになっていきました。で、子どもたちもすごくこう変わってきました。で、私たちは、単にその食料をあげたり、それから教育支援を単にしているだけではなくて、そこの地域に住んでおられる方々が本当に変わっていく、神様によって変わっていく、それが私たちの目的です。神様によって変えられた人たちがその地域を作っていきます。そして自分たちの生活を変えていきます。そして本当にその主を愛して生活する人たちを増やしていきます。私たちはそれが目的です。ですので、 この背景にあるのはいつもその里親さんの祈りであるということを本当に覚えさせられるんですね。ある時バングラデシュというところで、訪問した時にそのディレクターの人がですね、ちょっと聖家聞きたいことがあると、日本の里親さんは教会の人だと聞いたけどもほとんどそうなのか。そうです、私たちは一般にはアピールをしないので里親さんになってくださっている方のほとんどが教会に集っておられる方ですというふうに言いました。そしたらそれで分かったというのは、バングラデシュはイスラムの国です。で、その支援をさせていただいている学校も実はそのイスラムの教えに従ってやっていかないといけないんですね。そうしないと小学校から上の学校に行ったとしても認められないんです。で、その子どもたちが例えば大学に行きたいと言ってもその、ちゃんとイスラムの教育を受けたのかということを言われるわけですね。で、その中から何人かの子どもたちがその洗礼を受けたいというふうに言ってきたそうです。で、そのFHバングラデシュでは不思議だなというふうに思っていたというんです。どうしてこういう子どもたちがその出てきたんだろうか。そしたらそれが皆さんがその祈ってくださっていることが鍵だということが分かった。つまり日本の方々が応援をしてくださっているその子どもたちは本当に祈りによってつながっている。そして祈りによって子どもたちが変えられているんだという確信を、国際飢餓対策 FH バングラデシュのスタッフたちがその確信を持ったということです。ですので皆さんが応援をしてくださっているのは単に子どもたちを学校に行かせるということではなくって、子どもたちそのものが本当に変えられていく、そしてその子どもたちがやがて大きくなってその地域を変えていく人たちになっていく、それが私たちの目的だし、またそのことが現実として起こっているということを皆さんにご報告させていただきます。この間そのバングラデシュに行った時、この子元里子ですよという人を紹介していただきました。もう立派になって、その地域のリーダーになっておられる方でした。その方、その子は私たちが支援をさせていただいた子は、いわゆるアウトカースト、カースト制度があって、そのカースト制度の外にいるアウトカーストの人たちです。ですので勉強したってせいぜい道路清掃人ぐらいにしかならないけれども、ちゃんとその人は育って、そしてその地域のリーダーに変えられてるんです。もうある意味でカースト制度打ち破ってるんですね。そういうふうにして既成のその社会制度の中のをもうぶち破っているっていうのが、その、皆さんが応援をしてくださっているその事実だ、そのことの結晶としてそういうことが起こっているということをこのお伝えしておきます。先ほど読んでいただいた黙示録の5章、子羊キリストと題して、今日はお話をさせていただきます。一言お祈りさせてください。天のお父様、あなたの聖なる名前を心から賛美を申し上げます。こうしてこの小さきものが講壇に立たせていただくことを感謝をします。どうぞあなたの奥義を知らせてくださるようによろしくお願いをいたします。イエスキリスト様の御名を通してお委ねしてお祈りいたします。アメン。先ほど司会者の方が読んでいただいた5章、黙示録の5章のところです。一節に、御座に座っておられる方の右の手にその巻物がある、その巻物には文字が記されているということが書かれています。そしてそれは7つの封印で封じられていた、シールがあったということですよね。その封印があった。2節、また私は一人の強い御使いが大声で触れ広めて、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。3節、しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものはなかった。それを封印をその解くのにふさわしい人がいなかったということです。4節、巻物を開くにも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は、つまりヨハネは激しく泣いていたと言います。すると5節、一人の長老が現れてヨハネに言います。泣いてはいけない、見なさい、 ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができる。ここで皆さんは母と思うわけですね。つまりユダ族から出た獅子ライオンダビデの根が勝利を得た、この表現は旧約聖書で使われているイエス様のことを表すことですよね。ですので、あ、イエス様が現れるんだ、ここでイエス様が、その復活のイエス様が現れるんだということが分かります。6節、さらに私は見ざ、そこに4つの生き物がいると、長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。そこにいたイエス様はライオン、獅子のイエス様ではなくて、ほふられた、つまり殺された、十字架にかけられて殺されたイエス様の、イエス様がそこに立っておられました。これは、宗教改革時代に、このバンエク兄弟がですね、書いた子羊の礼拝というこの有名な、絵です。この真ん中に子羊がいて、実はここから血が流れていますが、その周りをその天使が囲んで、その周りをその長老たちや民衆が囲んで礼拝を捧げているというその絵です。これには見事本当にその聖書の記述がそのまま記されているわけです。私たちはその時々勘違いをすることがあるんです。つまりその、C.S. ルイスが書いたナルニア物語、まあ、映画で、見られた方いらっしゃると思うんですけれども、あそこでその白いライオンが出てきます。それはイエス様を表している、立派な力強いイエス様の姿をよく私たちは想像します。けれどもイエス様が、その復活されたイエス様がヨハネに現れた姿、それはほふられたと見える子羊が立っている。そこにヨハネの前に現れたイエス様は、殺された、十字架で殺されたイエス様の姿だったんです。イエス様はその十字架の後姿を変えて現れることもできたでしょう。しかしヨハネに現れたイエス様はその姿ではなかった、殺された傷ついたイエス様の姿です。イエス様の十字架の意味というものは何でしょうか。私はある時、ある教会をこう訪ねていた、行きました。月曜日に訪ねていった時に、ちょうど礼拝堂のところに、その皆さんがこう、座っておられるところ、例えばよくその、小さいこう机みたいなのがありますよね。聖書をこう置く棚みたいなものがありますが、そこにこう、このぐらいのですね、釘が、こう残されていたんですね。で、話を聞くと、その前の日に礼拝の時に聖餐式が行われて、皆さんにこう釘が配られたというんです。そして、多分牧師先生が、この皆さんがもし十字架にかかったとして、これよりも太い釘があなたの手やあなたの足にこう刺されたらどういう思いでしょうかとチャレンジされたんだろうと思います。それはとても大きなチャレンジです。けれども私たちがもし十字架にかかったとしても、一体誰を救うことができるんでしょうか。もちろん一粒の麦が地に落ちて死ねば、それは豊かな実を結ぶ。しかし私たちが十字架にかかったとしても、この世界を救うことはできません。パウロが十字架にかかってもそうです。ペテロが十字架にかかってもそうです。イエス様が十字架にかかって死んでくださった、だからこの世界を救うことができるんですね。それは 100% 神であった人が 100% 人となってくださった、この 100%、 100% が大切なんですね。 50%、 50% じゃないんです。合わせて 100% じゃないんです。半分神で半分人ではないんです。100% 人であった方が、神であった方が 100% 人となって現れてくださった。そのお方が十字架にかかって死んでくださった。だから 世界の人たちを救うことができるんです。ピリピ人への手紙の2章の6節から8節、有名な御言葉です。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。七段の謙遜と呼ばれるところです。神様で、神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、実に最後十字架の死にまでも従われた。 100% 神様であった方が 100% 人となってくださった。そして私たちと同じ痛みを伴ってくださった。だからそのお方が私たちのために、いや私のために十字架にかかって死んでくださった。だから人を救うことができるんですね。ここで二つの対比があります。子羊のイエス様と獅子であるライオンの姿、これを二つ、子羊の方法とライオンの方法というふうに考えてみたいと思うんですね。まずいくつかライオンの、あ、ごめんなさい、子羊の方法を考えてみたいと思うんです。トマスが見た復活のイエス様です。ヨハネの福音書の20章のところに、その有名なところですが、トマスに現れたイエス様が記されています。ヨハネの福音書の20章の24節からです。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、その指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。トマスは、私は決して他の弟子たちが出会った復活のイエス様、そんなことは信じることはできないと言いました。その手に釘の跡を見て、指を釘のところに入れて、この手を脇に差し入れてみなければ。そこまで弟子であったトマスがそう言ったんです。そこに8日の地、つまり安息日から安息日、現れてくださったのは、その復活した傷ついたイエス様でした。イエス様は弟子たちの前に現れた時に、シャローム、平安があなた方にあるように、シャロームと言って現れました。そしてトマスに、この私の体を見なさい、指をここにつけて手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、あなたが言ったようにしなさい。トマスに現れたイエス様は、傷ついた、十字架にかかって傷ついたその姿だったんですね。インドに聖トマスの丘というところがマドラスにあります。トマスはインドまでその後行ったと言われています。多分そうなんでしょう。復活のイエス様に出会って、傷ついたそのイエス様に出会って、子羊のイエス様の姿を見て、彼は本当に心を動かされたんだ。だから東の方に伝道に行き、その聖トマスの丘、ここにトマスがいたという印がそのマドラスにあるんだろうと思います。トマスに現れてくださったそのイエス様は、 ライオンのイエス様ではなかった。子羊のイエス様だったんです。子羊の方、2番目は、私が命のパンだとイエス様は何度もおっしゃいます。ヨハネの6章のところで、私は命のパンだということをイエス様は何度もおっしゃられます。6章の35節、イエスは言われた、私が命のパンです。48節、私は命のパンです。51節、私は天から下ってきた生けるパンです。私はパンですとイエス様はおっしゃいます。韓国 の聖書は、あの2匹の魚と5つのパンですね。あそこ2匹の魚と5つの餅というふうにこう出てるんですね。で、あのよく私は、日本では米じゃないんですかとか、まあ、いや米じゃないパンだよというふうに言います。でもですね、皆さん、パンが大事なんです。パンが大事です。皆さん、あのパン作りをされた方多分いらっしゃると思うんですけども、こうベーコンを練ってですね、水を入れて、そしてイースト菌入れて、こう膨らませて、それをちぎってこう叩きますよね。あのよくパン作りされる方は、夫婦喧嘩した後にパン作るとおいしいパンできるんだというふうに、こんにゃろうとか言いながらですね、こう叩くわけです。バンドどんどん叩くわけですね。パンというのは、皆さんもご存知のように、小麦、そしてそれを天日干しします。粉にひきます。そして焼きます。叩きます。叩いて干してひくんです。そしてパンが生まれるんです。パンを作るためには、そうやって叩かれるんです。干されるんです。焼かれるんですね。餅だとそこがわからないんです。私は生けるパンです。命のパンです。イエス様はパンだとおっしゃった。イエス様が十字架にかかれる前に引かれていき、罵られ、鞭打たれ、自分のかかる十字架を背負ってゴルゴダの丘に行き、十字架にかかり、ユダヤ人の王様万歳と言われ、唾を吐きかけられ、罵られ、お前が神の子だったら降りてこい、そう言われました。まさしく引かれて、焼かれて、叩かれて、イエス様はそうやって十字架にかかられたんです。もちろんイエス様は神様ですから、そこから降りてくることも可能だった。しかしそうはされなかった。イエス様の取られた方法は、徹底して使える姿だったんです。徹底して使えるものの姿を取られました。それは子羊の方法です。砕かれ傷ついた子羊、それが大切なんです。ライオンの方法を見てみましょう。皆さんもご存知の十字軍の遠征、エルサレムをアラブから奪還するために十字軍が送られました。200年以上にわたる長い戦争です。イギリスの王リチャードという王様がいました。その王様はライオンの心を持った、強い心を持った王様だという人がいました。彼はガリラヤ湖畔で戦闘を繰り広げました。カペナウムでも戦闘をしました。そして何百年間もの間、現在も続くアラブとクリスチャンたちの闘争の原因となることが起こったんです。1000年前、そのリチャードたちがそのカペナウムで戦闘を起こした、その1000年前、そのカペナウムの丘でイエス様は何とおっしゃったか。貧しい者は幸いだ、平和を作る者は幸いだ、義のために飢え渇いている者は幸いだ。あの山上の説教を行われた、それがカペナウムの丘です。 しかしそう言われて、その千年後、そこで血で血を争うような戦闘が行われたんです。それが決定的な亀裂を生み出してしまう。今もその溝は埋まっていません。平和を作る者は幸いだ。その人は神の子供と呼ばれるからです。平和な者は幸いだとはイエス様もおっしゃらなかったんです。平和を作る者は幸いだとおっしゃったんです。私たち人は普通に生きていれば必ず平和に暮らしていくことはできないです。さまざまな問題が起こります。家族の中や隣近所でもさまざまな問題が起こります。そしていじめのない学校なんて一つもないです。必ずあります。人と人と生きていけば必ず問題を起こすんです。けれどもイエス様は平和を作るものは幸いだ。私たちは平和を作るものになっていくべきだ。ピースメーカーになっていくべきだ。あえてそうしていくべきなんだ。とイエス様はおっしゃったんです。にもかかわらず、そこで戦闘が繰り広げられた。またアメリカは新たな戦争を始めようとしています。ライオンの方法、剣を抜いたペテロです。イエス様がゲッセマネの園でお祈りをされていました。そこにユダがそのローマの兵を連れて現れてきました。その時にペテロが剣を持っていたんですね。ヨハネの福音書の18章の10節です。シモン・ペテロは剣を持っていたが、それを抜き大祭司のしもべを打ち、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。そこでイエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。元の鞘に収めようと言われたわけです。ある牧師先生がこう言いました。教会が剣を抜いたら必ず人々の耳を切り落とす。私たちが剣を抜くときに人々は耳を失って聞くことができなくなる。ペテロが剣を持ってこのマルコスという人の右の耳を切り落としたんです。非常に象徴的です。私たちがもし剣を持ってしまえば、攻撃的になってしまえば、戦闘的になってしまえば、人々の耳を切り落とすんです。人々を聞かなくさせるんです。信仰は聞くことから始まりです。私たちが語るのは私たちの口を用いて、私たちの行動を通してその宣教の働きを行っていきます。しかし見たくない、聞きたくない、剣を持ってしまえば、攻撃的になってしまえば、私たちは人々の耳を切り落としてしまうんです。だから私たちは先ほど言われた平和を作るものは幸いだ、その言葉の本質的な意味を考えなければなりません。剣を持って平和を作ることはできません。私は5月にパキスタンに行きました。ペシャワールというところに行きました。ペシャワールというところはタリバンが生まれた本拠地です。牧師先生の家にお世話になりました。散歩したいから外出たい、ダメだ、外国人がいるともうとにかく目立つ、ずっともう缶詰状態でした。日曜日の夜に礼拝に行きましょうと言ってやっと外に出ることができました。40人ぐらい集まっておられた。そこで本当に子どもたちも大人も賛美していた。そこにタリバンが来て銃を持って乱射しても不思議ではない、そんなところです。 けれどもある意味で命がけで礼拝を捧げておられるんだなと本当に感動しました。次の日私たちはペシャワールからラホールというところに移動するときに、今朝自爆テロがあった、市内で自爆テロがあった、そして8人の人が亡くなり80名以上の人が負傷したという、そういうニュースが流れてきました。だから気をつけて帰るよというふうに言われました。なぜ自爆テロをするか、自らが爆弾を持っていくか、それはほとんどの人たちは家族を殺された、自分の兄弟を殺された、親友を失った、今度は俺がその恨みを晴らすんだと言って爆弾抱えて突っ込むんです。ある意味でそれは憎しみが憎しみの連鎖を生み出しているんです。主義主張ではないんです。宗教が違うからではないんです。その人たちは悲しみをくれている、だから私が行くと言って、ほとんどの人たちは自爆テロのほとんどの人たちはそうするんです。だから剣を持って平和を導く、自由と正義をもたらす戦争なんて、それはありえません。平和を作るものは幸いです。イエス様の方法はいつも子羊の方法です。ライオンの方法を用いられるわけではありません。武力介入、軍事行動です。これはイラク戦争の時の様子です。僕はあれを見ながら本当にもう NHK というところがこうちょっと信じられない思いでした。もうアメリカは空爆をしているが、それは大統領府をピンポイントで狙ったものだ、そういうふうに毎日報道していました。けれども多くの市民が傷ついたんです。子どもたちも犠牲になったんです。いつもそれは何らかの間違いで失敗したんだというふうに言います。でも失敗だらけじゃないですか。テレバンジェリストという呼ばれるテレビを通して伝道される方がアメリカにはいらっしゃいます。その人がその映っているのを私はテレビのニュースで見ました。びっくりしました。そのアメリカの南部の教会で、サダム・セインよ、神はお前を追い続け、お前が逃げようともどこにいても神はあなたを捕らえ、あなたを始末する、そんなことがまことしやかに教会でテレビを通して全世界の人たちに流される。イエス様は本当にそう思っておられるんでしょうか。イエス様はそれを望んでおられるんでしょうか。だから私たちは本当に祈らなければなりません。為政者のために祈れ、日本の為政者のために本当に祈らなければならない、世界の為政者のために祈らなければならないです。間違った方法を取らないように、力の方法を取らないように、ライオンの方法を取らないように祈るべきです。カルビンは、教会とは悔い改めと許しという言葉が鳴り響いているところだというふうに言いました。ある意味ね、本当にいつも私たちは主の前に、神の前に悔い改めと許しを願う。そうしないと私たちのある意味でいろんな思いがムクムクっと出てくる。特に男性は強さ、自分の力を示そうとする。いろんな人たちと話して飢餓対策の働きやってる、そんなことやってたって、もう無神社の人ですよ、そんなことやってたって、国は何をやってるんや、そんなちょろちょろしたやり方ではダメやとおっしゃる方たくさんいらっしゃいます。けれども本当に私たちは一人一人が神様にやって帰らなければ変わっていかないと思っています。その働きをさせていただいています。 力の方法ではない、イエス様が示された子羊の方法です。イエス様は私たちの前にその姿、傷ついた姿で現れました。ヨハネの前に子羊の姿で、殺された子羊の姿で現れてくださいました。それはイエス様が徹底して使えるもの、ロバの子に乗ってエルサレムに入場された、私は使えられるために来たのではなく、かえって使えるために来たのです、マルコの福音書でそうイエス様もおっしゃいます。使えられるために来たんではない、使えるために来たんだ。私たちはそのイエス様の生き方を見習うべきです。そうでなければイエス様は悲しまれます。イエスキリスト様は徹底して子羊の方法を取られました。チャンピオンの定義というものをご紹介したいと思うんですが、大江健三郎さんという方がチャンピオンの定義というその文を表しています。大江さんは高校1年生の時に、彼はその英語は大好きだったんですけども、辞書を持ってなかったんですね。でそれでものすごくその辞書が欲しいと思っていた。そしたらその彼の上のお兄さんがコンサイスオックスフォードディクショナリーを買ってくれたそうです。大江さんはもうその辞書をもらってものすごく嬉しくって、もうずっとそれを読んでいた、もう A からずっと読んでいたっていうんですね。で夕食の時間になって、そのみんながこう集まってきている時に健三郎さんだけいなかったんですね。それでお兄さんが、おい健三郎早く降りてこいっていうふうに言ったそうです。そして彼が降りてきた。そしたらそのお兄さんが、何か面白い言葉が見つかったかっていうふうに言いました。新しい言葉というのではなくて、言葉の説明が面白いやつ、何か見つかったかというふうに言ったそうです。そしたら大江さんが取り上げたのが、この辞書にチャンピオンという言葉、そのチャンピオンという言葉の意味が面白かった。こう書いてあった。ある人のために代わって戦ったり、ある主義主張のために代わって議論する人と、そこには書かれてあった。僕はこれまでチャンピオンという言葉から大切なことを他の人の代わりにやる役目を思いついたことはなかった。しかしこの説明に何かしっくりするものを感じたと言っておられるんですね。自分の栄光のために勝ち取る、それがチャンピオン。そうではなく、誰か他の人のために戦ったり、他の人のために主義主張をする、それがチャンピオンだ。その時に、あ、自分が心の中にスーッとその言葉が入ってきたと彼は言っています。それから40年間その兄弟はそのことについて全く何も話さなかったそうです。お兄さんが、そのお兄さんがんになって、そして死の病に疲れました。最後に家族に看取られながら召されていった。その時に、何か残す言葉ないかというふうに家族の人に聞かれた時に、お兄さんはこう言ったそうです。健三郎に聞いてくれ、あれが私のチャンピオンだからと言ったそうです。後でその言葉を聞いた時、健三郎さんは泣いたって言います。ずっとそれ以来、そのお兄さんは健三郎さんが書いたもの、テレビで話したこと、論壇でその話されたこと、それは全部自分の代わりに、彼が私の代わりに議論してくれてるんだと思い続けていたんでしょう。私たちのチャンピオンは誰でしょうか。それはイエス様ですよね。イエス様が私の代わりに十字架にかかって戦ってくださったんです。私の代わりに身代わりになって苦しんでくださったんです。 100% 神様である方が 100% 人となって、使えるものの姿をとって戦ってくださったんです。私たちのチャンピオンは紛れもなくイエス様です。 皆さんは今度は誰のチャンピオンになってくださいますか。この世界には傷ついた人たち、困ってる人たち、世界には飢餓や貧困の中で苦しんでる人たち、ものすごくたくさんいます。私はその人の代わりに戦う、支援をしよう、そうやって立ち上がってくださっている方、たくさんこの教会にいらっしゃること、本当に感謝をしています。さらにその輪が広がるようにと願っています。自分の代わりに、その人の代わりに自分が変わって戦う人、議論をする人、自分のためではない他の人のためにです。私は今年の3月にコンゴ民主共和国に行きました。現地の地元の牧師先生がいろんなところに連れてってくださいました。これが個人です。個人の子供たち本当に可愛いんです。どうしてこの子たち個人なんですか、いるんですか。それは親が、貧しいのはお前のせいだ、お前がいるから貧しいんだと言って子供たちを追っ放り出すんです。ストリートチルドレンの施設にも行きました。捨てられた子供たちものすごくたくさんいます。ホスピスにも行きました。ホスピスといっても日本のような素晴らしいホスピスではない、本当に掘ったて小屋みたいなところに老人の方々が住んでいる、名前だけホスピスです。そういったところをたくさん連れてってくださいました。その時に先生に帰って、ホテルに帰ってきて、みんな皆さんと教会の人たちと先生方とお話ししました。今日いろんなところ連れてってくださってありがとうございます。今日連れて行ってくださったところそれぞれ聞いたんですけど、あれ誰が建てたもの、誰が運営しているんですか。そしたらほとんどがカトリック教会でした。先生、プロテスタント教会はどうしてるんですかって言ったら、先生あちゃーっと言って頭を抱えておられました。次の日、国内避難民のキャンプに連れて行ってくださいました。難民キャンプです。難民キャンプといっても、まあ、200人ぐらいの人たちが自分の村を追われて移動してこられたんです。自分が住んでいたところ、湖とか川とか畑があったところ、それを隣村の人たちが、これは俺たちのもんだと言って突然やってきて、男たちの首刈られて40人以上亡くなったそうです。家族の人たちはもう取るものとりあえず必死になって逃げてきた。そしてこれの半分ぐらいのところで90人以上の人たちが寝泊まりしていました。私は連れててくださった牧師先生にお願いしました。先生、ここは先生が聞いてください、あなた方どんな必要がありますかと牧師先生が聞いてくださいました。そしたらみんなに、そのリーダーの人はみんなに聞きます、みんなに聞いてそれからお伝えします。牧師先生はそうですか、じゃあ明日日曜日だから教会に来てください、そして教会のところでその必要をお聞きします。そしたらその難民キャンプから7人の方が代表で教会に来てくださいました。そして牧師先生が信徒の方々にチャレンジしました。この人たちは私たちと同じこの町に住んでいるけれども、自分の家を追われ、家族を殺され、移動してきた人たちだ。私たちはこのチャレンジにどう答えようか。この町にはいろんなさまざまな施設がある。しかしそれはカトリック教会をやって一生懸命やってるけど、私たちは何もしていない。私たちは彼らのために何かをすべきだ。そうチャレンジしてくださいました。教会の人たちだってみんな貧しい人たちです。その日生きるのを本当に一生懸命の人たちです。けれども立ち上がってみんな捧げ始めました。来られていたその避難民の人が、リーダーの人がパメラさんと言います。彼が前に立って、今日はありがとうございました。私は今日本当にここに神様がいらっしゃるということが分かりました。私は今日イエス様を信じます。そうおっしゃいました。 その言葉を聞いた時、初めその意味が私は理解ができませんでしたけれども、そう通訳をしてくれて、本当にそこの場でもう涙が出る思いでした。彼はこうも言いました。私は避難民の人たちのリーダーとして立てられているけど何もできなくって、一昨日まで毒を飲んで自殺をしようと思っていたけれども、この町に神にある家族がいる、それを見て私はここに神様をおられる、そうおっしゃったんですね。本当に嬉しかったです。感謝しました。そして今どうなっているか、今教会の半分は避難民の人たちが礼拝を捧げています。もう教会の半分を占めているんですね。それは教会自らが、私たちがこの必要のために応えていこうとされた結果です。日本国際基督対策機構はその教会の働きの下支えをさせていただいています。でもそれは神様からのチャレンジを真摯に受け止め、それに応えてくださったから、そのことが起こっているんだなと思います。少しビデオ短く、その今後の様子をビデオでまとめているので、ちょっと見ていただきたいと思います。ちょっと電気を前の方消していただけますか。マイクを上げてください。こちらのマイク、無線のマイク。 今その最後映ってたパメラさんという方、実はその家族がまだ生きていたという、彼は家族を失ったと思ってたんですけど、家族が生きていたということが分かって、それでみんながもう祈って送り出したんですけど、今2週間全く連絡取れない状況なんですね。でみんな携帯を持たせて行かせたんですけども、携帯もつながらない、いわゆる隣の村の人たちがその地を占領していく、いたある意味で殺人者集団のところに家族を取り戻しに行ってるんです。本当に今いるルムンバシのその難民キャンプ、今教会の人たちが関わって天国のようなところになっていますけれども、彼らが置かれている現状には厳しい。今も私たちそのパメラさんと早く連絡が取れるようにと祈っていますが、そういう厳しいところにあるんだということをぜひ覚えていただきたい。世界にはそういう本当に厳しい生活の中で今日生きることが大変な人たち、隣の人たちが襲ってくるということがある、子どもたちが学校に行くことができないような状況にある、子どもたちが働かされる、子どもたちが少年兵に取られる、そのような状況にある人たちがたくさんいるんだということをぜひ覚えていただきたい。そして皆さん一人一人が誰かのチャンピオンになってくだされば、世界はきっと変わっていく。神様はその働きを用いてくださる、そう私たちは信じています。しっかりと私たちはそのことを胸に刻んで、しかしそれも子羊の方法を用いてそのことをやっていくということを行いたいと思っています。皆さんのこれからのまたご支援とまたお祈りをよろしくお願いしたいと思います。一言お祈りさせてください。天のお父様、あなたの聖なるお名前を心から賛美を申し上げます。こうして私たちこの日本の中にいるとなかなか見えてこないことが世界にはあります。しかし神様、あなた方は全世界に出て行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。神様、本当にキリストにあって変えられた人たちがそこにい、そしてその人たちがその地域を変えていく。神様、そのことが本当に主が望まれていることです。神様、あなたはこの世界をお作りになったときに、見よ、それはすべてよかったとおっしゃいました。しかし、この世界を見られたときに、今、よかったとおっしゃるでしょうか。だからこそ、神様、本当に私たちが主の手足となって、神様、子羊の方法を用いて、神様、誰かのチャンピオンになっていく必要があります。主よ、どうぞ私たちにそれをさせてください。神様、ここにおられるお一人お一人にあなたの豊かな祝福と恵みをさらにお与えくださるように、金沢中央教会を神様あなたの豊かな恵みでさらに満ち溢れさせてくださるように、神様どうぞよろしくお願いをいたします。イエスキリスト様の十字架の死を心から感謝をします。イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。